ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知沖の皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが8月7日からケスインオタルの配信始まるよ芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。まずはそうなんですよね。
そうですね、まさに今日だから明けて7日ですよね。
そうだ、
はい、明けて7日の19時からなんですよ。
あ、じゃあもうちょっと待っていただいてっていうところですね、
は
い、
だからチケットご購入の方は8月7日の19時から配信が見れるという、だからね3日やった模様ですよね。
はい、今回はだって、うん、席数ももちろん限られていて、はい、チケット争奪戦でしたけど、
ええ、
生配信はしてないわけですから。
生配信してないんで、
はい、今回やっと見れる、うん、皆さん待ってたって方多いですね。
そうですね、そういうことになります。はい、なのでまだ買われてない方は、まあ、本当1週間見れるんですかね。
これまたたくさん売れたら伸びるんですか、
う
ん、
だと思うんですけどね。
一旦1週間、
ある程度1週間ということだと思うんですね、
うんうんうんうん、
だから多分見に行った方も購入されてる方はいると思うんです
よ。絶対もう一回見たくなると思う、
ま、やっぱり生で見るのとまたこうカメラでね、
はい
はい、追って見るのがちょっとこう見え方だったり、聞こえなかった部分はこう言ってたんだみたいなことまで、あそこが編集されてるんだとかね、っていうのまで込みで、まあ7日の19時より見れるので、もしよろしかったら、配信のやつをケスインオタルね、
見に行きたい。
あ、来てください。まだまだ間に合いますよ。
いやもう今日は終わってますけど、
終わってますけど、まだ今日25日ですから。
そうですね、収録はちょっと前なんで。
ただもう関係者席ももう ないみたいで、
ほらいけないじゃないですか。
袖で立ってみるってことができました。袖から
逆にレアですよね。
ですね、
入れてくれるんですか。
袖って言っても逆袖なら空いてるとか、なんかそういう、正直何人か袖で見てる人ももういるんです、はい、袖です。
だって500人くらいって言ってましたっけ、収容キャパ。そ
うだ、500ないぐらいですね。収容キャパは500だったと思うんですね。500何十かで、で今回は1列目からもう入ってるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
今まで2列がまあ、コロナのあれもあってつって潰してたんですけど、
うん
うん、それもなくもう1列目からドゥーンっているんで、
うん、うわ、
はい、
もうなんでもっと大きいとこでやってくださいよ、う
ん、なかったんですよ小樽が。
あっちの方はそういうとこがな、
ま、いやいや、もっと大きいところはあったみたいなんですけど、日にちが合わなかったです、はい、
へえ、
はい、まああれぐらいのキャパの方がいいかなっていう、
なんで
逆にこう見渡せるんですよ。
あ、なるほど。でも今までのそのこれまでの歴代ケス の、
ね、
売り上げの結果とかを見ると、うん、もっと大きくてもいけたでしょっていう感じですね、きっと。
かもしれませんけど、でもまあそれを言い出したらね、じゃあどれぐらいまで入るんだっつって広げるだけ広げて、スカスカよりいいでしょ。
2000人ぐらい。
いや2000人はやめた方がいいです。
あれ一番多かった時で何ですか。あ、でもあれか、全部入れてないか、その時。
そうですね、だから全部間引いて1300とか1500ないぐらいだった。
でもそれでもう即刻ソールドアウトだったわけじゃないですか。
即刻じゃないです、あれはね、だから去年の11月やったやつが売り出す分がソールドアウトになるのが早すぎたんで、
うん、
ソールドアウトでないだろうってなっちゃって、いやいや違うんですよって、間引いた分がオッケーで、その後解除したやつ、
あ、そうだ、
そう、間引いてるのがもうあっという間に売れて、
そう
で、その後もうなんだソールドアウトかって言って、実はその後解除みたいななって席数が増えたけどって言ってちょっと悩んだ あけど、まあまあ最終的にはそうですね8割5分ぐらいは入ってたって。
でもそれで1300
ぐらい、
ね、ぐらい、だったら最初から2000ドンってやったら、
まあどうでしょうね、まあちょうどいいぐらいだと思いますよ
500ですか。でもまあ、観客にとってはすごい一番後ろの方でも結構リアルサイズで見られるから、ね、
はい、
ありがたいですけどね、
まあ、でも近江さん来ないですもんね。
だって入れないじゃないですか、
いろいろ文句言って文句を言う
だけ文句じゃなくて広いところで
意見を言うだけ言って結局来ないパターンですから。
名古屋でやっていただけないんですか。
名古屋はなくなったんですよ
やるつもりではあったんですよね、
はい、とある事情があって名古屋をなくしたんです、とある事情があって。
あ、じゃあ今回の小樽の次これ以降は、
はい、
どこかこう近場で一番近く行けるところ
は。あ、もう30日に今なってるんで、
はい、
もう発表してるからいいんですけど、次は11月に宮崎なんですよ。
え、そうなんですか。
はい、一周回って宮崎なんですね。
あら、11月の日付も出てるんです。
日付は11月5日かな、5日かなんかの日曜日かな、土曜日かな、5か6かどっちか、6かな、
あ、6日曜日、
日曜日だったかな。とにかく5か6かどっちか、多分6じゃねえかな、
日曜日の方
だったような気がするんですけど。
宮崎、
はい、
めちゃくちゃいいですね。
だから次がもう
大きいところ、
はい、
大きいところ、
去年と一緒です。
あー、そうなんですね。
去年と一緒なんで、あそこが1300ぐらいのところ、ね、
それを多分フルオープンでいける。
フルオープンだからまたそこがね、
ね、わかんないけど、
まだそこが 100% どうなってるかわかんないですけどね。
いや、そのうちなんか山本さん消す 2days とか広がっていきそうな。
いや、本来はそうしたけど演者が ね、ただ一個その11月に消すはやるんですけど、
はい、
また9月か10月どっか、うん、ちょっと小さめのをやります、音楽だけの。
あ、めっちゃ楽しそうじゃないですか。それはそれで、
それは東京近郊だと思うんですけどね、
はい、
まあケーズバンドの方をメインにした音楽だけのをやろうかなと思ってます、はい、ケーズと、まあ、あとは誰かちょっと音楽に携わっているゲストの方を迎えて、基本的に、
まあ、じゃあ、まあ、単独ライブに近いような感覚。
単独ライブっていうか、そうですね、私が歌いたいから
いや、だから山本さんの単独ライブ。
そうですね、だからまあね、本当私目指すところがやっぱ歌とトークだと思ってるんで、自分の、はい、まあさだまさしさんのようなさださんのような、トーク1時間半歌30分と言われている
本当にそうなんですよね。
佐田さんのはすごいって言いますよね。
すごい喋られるって、
もう面白い面白いっつってんで歌に入ると泣かすという。
いや、そのスイッチが、こう切り替えがすごい、
ね、うん、
山本先生もそちらの方に、
ええ、でもバンドを引き連れてますから
ちょっとね、ギターをつまびくわけにはなかなかいかないのでっていう
ですね。
いや、楽しみですね。まあ、じゃあ秋ぐらいにも素敵なお知らせと、
は
い、
まあそうそう、まだ場所も何も決めてないんですけど、決まってはないんですけど、うんうん、っていうのを考えてるので、まあそうですね、もしこの井戸端会議を聞いている方々は、そうなんだと思って、何かちょっとこうアンテナを張っていただいてたら幸いかなと思って。
売り出しのタイミングをちゃんとね、こうチェックしとかないと、はい、あれもう売り出してたって思うと、もうあっという間に多分売り切れちゃうので、なるべく早めに皆さんアンテナ張っといてください、
はい、
そして山本さん、うん、実はすごいちょっと記録といいますか、
記録、
皆さんにハッピーなお知らせもありまして、
うん、はい、
山本さんって2017年から YouTube のチャンネル立ち上げていて、
まあ、17年は最初は丸本圭一ですね。
そうですね、まあ、そこからもカウントして、まあ、今は YouTuber ケイチョン、
はいはいはい、
っていうので、まあ、活躍中なんですが、なんとケイチョンチャンネルの総再生数が1億3000万回を数えることとなりました。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。日本の人口っておよそ1億2500万人と言われてるので、つまりは日本人全員が1回は見たという、
まあ、そうですね、
カウントになります、まあ、
1回ずつにしたらってことですね。
すごいことですよ、それって。
だけどこの1億じゃ3000万回っていうのが、うん、今 YouTuber と言われている方々のチャンネルの中でどれぐらいのパーセンテージを占めてるかちょっと分かんない、
ね、あ、それはちょっとね全部計算してみないとってなっちゃうのであれですけど、うん、でも単純に普通に純粋にすごいなと思います。
まあいや どうかちょっと分かんないですよね。だからいろいろ調べたら、うん、まあ言っても半分以下やでとなるかもしれないですし、
いやいやそれはなくないですか。
いやそれ分かんないですもん。
その突出した人がドーンって数が多いのは分かりますけど、う
ん、まあ、すごいこう急な坂道でですよね、
うん、そうですそうです、本当にもうなんか上の、ね、方の人たちはあれですけど、こうしかも長くずっと人気がじわじわずっと続いてっていう方たちもなかなかね皆さん
どうなんですかね。だからまあね本当継続は力なりですよ。多少やっぱりねこう山が小さくなろうが、ね、はい、またこうなだらかになろうがまたぐっと上がる瞬間があればと思って、
ね、
やっぱ継続ですね。やっぱりだと思います。やっぱりこうね一回ねもうなんだ全然つまんないんじゃねえかと思ってたとしてもあの上げていくうちにまた面白いのにぶち当たったり古いのを見てこうあこんなのがあったんだってこうアーカイブが残るっていうのはうんいいと思いますよ。
ね皆さんいろんな、角度のファンがいますからね。どれに刺さるかはまあ分かんないですから。
だからうちの、ね、実家広島に住んでいるおふくろは、はい、あのうちの弟が、まあ、テレビで YouTube のケイチョンチャンネルだけパッとつけてたんですって。ほうほうこれで見れるよって言ったら、ほうほううちの親父はあうちのおふくろは俺がテレビを開局したのかと思ってずっと流れてるって俺がもう80も超えてるんでずっと開局したんだと思ってチャンネルが1個広島に増えたんだと思って
すごい、
チャンネルが1個広島で増えてYouTube のチャンネルでずっとやってるしずっとあなたが流れてんのよっつって言ってました。
めちゃくちゃすごい、うちの息子すごいって感じですね。
すごいっつって、だからなんかで今何やってんのって言ったらあれっつってカウントダウンであなたは女の子に告白してたわっつって2年前ぐらいの年またぎのやつ見てましたよ。
ありましたねあれね、面白かった、
3時間ぐらいの生のやつ
を、はいはいはいはい、
あなたなんか告白してたけどどうなったのって言ってどうもなってねえわっつって
あれどうもなってないんですよ、お友達、
ずっとだからもう次から次へと YouTube ってね、
はいはい、関連動画とかね、
関連動画っていうか次から次へと前へ前へ一個ずつ戻る、
はいはい、
あれを今やってる
んです。じゃあ今2年遡ったところ
ずっとついてるっつって
かわいいお母さん、ま
あ、そのパターンもあるなと思う。
いやでも山本さんが開局したぐらいの活躍を見て、うん、ね、相当喜んでらっしゃる。
だからそういう人も含めるんだとしたら、はい、この1億3000万回っていうのは、
はい、
1人国民が1人1回見たっていうことではないですね。うちの袋がだいぶ稼いでるかもしれないですねずっと見てますから。
そうですけど
稼いでますよ。
仮に10回とか100回見たとしても、うん、ものすごい人数の人が見てますよ。
いやまあまあまあまあまあそうなんですけどね、
めちゃくちゃすごい、さすがスーパースターです。
いやスーパースターじゃないです、もっと上にはもうはるかに上がたくさんいるんですから。
それちょっとこうキューとなった人
ある。いやもう全然ですよ、
まだまだ、まあ、でも本当中津飛ばずだった丸本圭一の時に辞めなくてよかったですね、
うんうん、いやあれは丸本圭一はある意味、はい、もう辞めてたんですかその三千何十人何百人をそのまま、うん、保ったまま
保ったまま、
うん、そのままその人たちにお知らせをぶつけてケイチョンチャンネルが始まったっていうこと、チャンネル名を変えたっていうこと、
その人たちが広げてくれたような感じですね、う
ん、いやだからその、まあ、言ったらその3000人の人たちがまずびっくりしたんじゃないですか、うんうんうんうん、最初ずっとな、流してなかったのに急に名前が変わって流れたぞっつって見出して、最初はまあ最初の半年ですよね、半年ぐらいは何をやってんだこれっつってっていうとこからですから ね
え、
2020年に入ってっていうことですから、19年の末からですからね。
でも本当数年で全然ガラッと変わりましたね、そう思うと。
いやだけど考えたらそんな前じゃないんですよ。17年に私吉本に戻って、16年の末ですから、はい、16年の末で、17年からこのね、丸本圭一というのを多分春から始めてるんで、はい、そっからですから、
うん、そのって考えると3年4年、
5年ですよ。
5年か。
7年で7、8、9、10、1、2だから6年目。
6年目も
でもまだ吉本に戻って6年しか経ってないんです。
それでね、1ヶ月のレギュラーとか考えたらすごい数でしたもんね。
いや、そんなことはないですよ。まだまだやっぱりね、からのが長いですよ。こっから
宇田とトークで佐田正史さんのようになる。
う
ん、
そうですね、佐田正史さんのような歌を歌いたいですね
楽しみにしてます、
はい、
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフィンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ山本さん、続いてなんですが、
はい、
様々なミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です、
うん、
今日の挑戦は〇〇で打順を組めのアイスバージョンです。
まあ、アイスバージョンね。
そうなんですよ、うん、まあ、今までもこう野球好きな子供なら一度はやった、
はいはい、
想像で好きな選手で打順を組むという遊びを、
うん、
取りまして、例えば揚げ物でやったりとか、
うん、
飲み物でやったりとか、
やりました ね、
ね、やってきました、
はい、
今日はアイスです。
アイスは私大好きですから。
そうなんですか、この間もめっちゃ食べるの早かったですね。
アイスは本当好きなんですよ。
じゃあ今いろんなものが浮かんでると思うんですが、基本的にはこうコンビニとかスーパーでこう売ってて気軽にみんなが買えるようなもの、うん、
はいはいはいはい、はい、
で、組んでいただきたいと思います、
うん、
まあ、アイスクリームからかき氷、アイスキャンディーとか、
うん、
いろいろちょっと細かくするとありますけれども、そこから9種類あればこの夏を乗り切れるでしょという打順を組んでいただきたいと思います、
うん、そうですね、まあ、9個ですよね、
はい、
まあ、打順だからどういう風に、どこに何番に誰々を入れるか、どこに何を置くかっていうことですよね、
うんうんうん、これ結構難しい、悩むと思いますが、
はい、まあでもやっていきましょう、
はい、一個ずつもうじゃあ1番から順番に発表していく感じで、
だいたいいけますよ、もう。
おー、マジっすか、
はいはい、
早い、
うん、
それではアイスで打順を組め、うん、スタート。
1番は、
はい、
ブルガリアヨーグルトアイス、セブンイレブンですね。
そんなありましたね。
知らないですか、ブルガリアヨーグルトのアイス。
なんか昔あった記憶、最近全く食べてないんですけど、
いやこれうまいんですよ、ブルガリアヨーグルトアイス。
あ、これフローズンヨーグルトデザート。
そうです、これ明治ブルガリアフローズンヨーグルト、
はいはい、
これめちゃめちゃうまいですよ。
あの形のイメージで言ったらパルムみたいな感じのね。
そうですよね。そうそうなんです、
はいはいはいはい。
これはね今欠かせませんね。
発売日めっちゃ最近なん、え、思ってたんと違った。ブルガリアヨーグルトアイス、
うん、
なんか3月に
ブルガリアフローズンヨーグルトデザート、
はい、これなんか3月ぐらいに発売
だったな。あ、これが1番ですね。
そのまんまヨーグルトを食べてるような、うん、本当アイスっていう。
本当そうです。
かなり売り切れが多かったりとかして再販でやっと最近6月ぐらいになってからまたいっぱい出始めたみたいな。
あ、そうなんですか。
になってました。
最初だって俺ドカ買いしてましたもん。
あ、もうだからそういう方が多かったんでしょうね、すごい大人気ですね、
はい、
そして2番いきますか。
はい、2番は、
はい、
アロエヨーグルト味バー。
何それ。
はい、これもうまいです。この
ヨーグルト好き、
アロエヨーグルト味バーっていう、このこれもねセブンです。
何、あの本当コンビニで売ってるアロエ、森永のアロエヨーグルトのアイスバージョンっていう、
知らないですか。
いや食べてないです、これ知らなかった。
ハンレー、これもうまいです。
1番
のブルガリアフローズンと、うんうん、このアロエヨーグルト、これ食べ比べても、うん、あどっちだろうってこう迷うぐらいうまいです。
うわそうなんだ、驚くほど本家そのままの味わい。
ほらね、
いいですね。ヨーグルト、ヨーグルトが連番できました、
うん、そうですね。
2番はアロエヨーグルト味バーということですね、
はい、
森永さんのやつ。そして3番を考えていきます。3番、
はい、3番は、
はい、
これでしょうね、井村屋の小豆バーですね
これはオーソドックス。
これはねやっぱりこれ何ですかねちょっと味も薄いじゃない
そうです、
ね、硬いけど
めちゃくちゃ硬いですよね本当ね、
は
い、
これはやっぱりもうずっと残ってるっていう意味が、
はい、
かじればかじるほど出てくるわけです。
納得。
しかも、
はい、
夏どころか冬にうまいという。
ああ、73年から製造販売って書いてありますよ、うん、
73年からね、
はい、ほんと生まれた頃からあるってことですね、
だから私が5歳とか6歳ぐらいからあるわけです
ね。え、驚きですよ、すごいな。
はい
はい、もうちょっとここで出ました、うん、3番シンプルな小豆バーですね、
はい、
それでは4番がやってまいります。
4番ね、
4番、
今ね、今私の中でこれ一番好きなのが
何？
アイスの実のトウモロコシ。
あ、出た！コーンポタージュそのままみたいなやつですね、はい、私
食べました。
それを聞いてから探しに行ったんですけど、うん、売ってなかったんですよ、うちの近くの
コンビニ。ああ、ないわけないでしょう。
ないんですよ。
セブンイレブンないですか？
あ、ファミリーマートに行ったからかな。
セブンイレブンないですか？
セブンにしか売ってないんですか？
いや、わかんないです。
アイスの
実。アイスの実の。これね、期間限定ですよ。だから多分夏過ぎたらなくなるんじゃないかと言われています。あれはもううまいですよ。
めっちゃ美味しい。そんななんか。うん、
なんか4番です。
4番がもう、うん、今激推しですね。
うん、
なんかかぼちゃが確かあったのか、
はい、
なんかありますよね、芋とかかぼちゃもある。
すいません
です、ね、
打順に入ってくる。
あ、すいません、あ、
打順に入ってくるんで
さあ続いて5番、
アイスのかぼちゃですなんで打順を勝手に
黙っとか、アイスの実、
はい、これかぼちゃ
かぼちゃ、
これもうまいですよ。
想像つかないな、かぼちゃのアイスなんて、買ってみようと思ったことがなかったですけど。
あ、買ってみてください。
なんか恵比寿かぼちゃって書いてある、
うん、どっか京都の、
はい、
なんかそう、なん
か吉兆って書いてありますね、さあアイスの実かぼちゃが、
かぼちゃです
よ、やってまいりました。
はい
はい、打順5番まで来ましたよ、う
ん、はい、
新旧問わずな感じがして、
うん、
これ皆さん結構おーっていう。でも新フレーバーすごいなこれ、
うん、
あ、でも一部コンビニエンスストアで数量限定発売って書いてあります、ね、だから全部じゃないの。
何がですか？
この、アイスの実の野菜、国産野菜シリーズ、うん、品薄なところもあるみたいですね。さあ5番までやってまいりましたが、6番何にしましょうかね。
6番は、
はい、
あれです、白クマアイスですね。
あー美味しい。
白クマアイスの私はスティックのタイプです
美味しいですね。
はい、
州の方行ったら、
まあ、宮崎はあれですけど、あれが鹿児島ですからね、うん、そもそもが
これも結構長い気がしますね。
もうそうですね、ミルク味の中に果実がね
ゴロゴロ入っててね、
ゴロゴロ入ってで、やっぱ小豆の粒がポッと入ってるのが、はいはいはい、あれまがまたあれがまたあるのがいいんですよ。
でもスティックの方なんですね、このカップじゃなくてね。
私はスティックの方ですね、はい、
でもカップのやつも結構高級な、うん、なんかね250円300円近いのですけど、うん、スティックの方はライトなお値段ですからね、はい
は
い、
私はそっちの方が好きなんですよね。これが6番、はい、
さああと3つです。
はい、7番、
はい、
はい、7番はチョコモナカジャンボでしょ。
美味しい、
これ好きなんですよね。
ねえ、美味しい、
チョコモナカジャンボ、
あのチョコのパリッと感と、
そうなんです、これ裏切らないですね。
美味しい、
特におすすめはやっぱ冬ですね。
あ、
やっぱ真冬
パッキパキの状態で、ええ、食べる
真冬のアイスは私大好きですから。
美味しいですね。これは並びでまた、まあ、出てきたらあれですけど、
うん、
バニラモナカジャンボもあるじゃないですか。
あ、
でもこのチョコモナカジャンボが好きなんですね。うん、
まあ1番から9番までに、うん、チョコモナカジャンボは入りますけど、
はい、
スターティングラインナップには他のアイスが多すぎるので、
あ、
やっぱりホワイトはちょっとね。
なるほどなるほど、うん、なるほどね、うんうん、
当然ホワイトも美味しいんですけど。
美味しいです、
はい、
でもやっぱこのチョコモナカジャンボやっぱ美味しい、うん、いやアイスが食べたくなりますね。そしてあと残るは2つですね、
はい、
8番9番、
うん、いいですか。
何があ、お願いします、
はい、
何だろう。
8番は、
はい、
パルムのブドウです、
うん、あ、美味しいですね、
あれね。
衝撃でした、初めて食べた時なんでこれみたいな。
パルムのブドウね、
激うまですね、
うん、やっぱりパルムシリーズ、
はい、
裏切らないですね。
ちょっと高級なこのリッチ感をしっかり味わえる、美味しい。
これはね裏切らない、
裏切らない。
パルム、
あれチョコレートの時も好きだったんですよね。
チョコレートの時ももちろん、
ね、めっちゃ好きで、
チョコレートの時がもちろんあってのパルムですから、
はいはい、
それの進化系で、まあ今年のこの1番から9番にブドウが入ってきた、
はい、
ということですね。
美味しいんだなこれも本当に、いやかなりなんかラインナップすごい充実した、
うん、
最初こそ1番2番とこうヨーグルト系ですけれども、すごい綺麗にいろんな種類が来てますね、うん、
はい、
さあここで残るは一席、うん、
はい、
9番です。
9番は、
はい、
ホームランバーですね。
お、どこ、え、そんなとこ行くんですね。
やっぱあれは、もう小さい時からあの小さなあの四角を、
はい、
あれがあってのやっぱりあれで体の膝下ぐらいはできてるんじゃないかなっていうぐらい食ってましたもん。
だいぶ食べてますね、
はいはい、ホームランが出るまで食うとかやってましたから。
出したことない、
うん、
ホームランバーって今何味があるんですかね。
いやもうバニラが中心ですよ。ホームランバーはもうバニラです。
ホームランバーの単品って今、うん、発売当初、
うん、
1本10円でした。
あ、そうだ、
が、
うん、
77年に30円になりました、
うん、あー、で、そうでしょ。
で、89年
何年からですか売り10円の頃って。
俺
10円の頃食ってんですよ。
でももう60年代には売ってるって書いてありますね、うん、60年代に1本10円だったという。
そうそう、だから買ってますもん。
うーん、
まあでもそんな感じです、これです。
はい、
はい、
1番ブルガリアヨーグルト
フローズンですね、
はい、2番アロエヨーグルト味バー、
うん、
3番あずきバー、
井村屋ですね。
4番アイスの実とうもろこし味、5番アイスの実かぼちゃ味、6番白くまスティックバージョン、7番チョコモナカジャンボ、8番パルムぶどう味、9番ホームランバーというラインナップでございます、
ね。これを見ていただいたらもう分かるんですけれど、はい、ハーゲンダッツを外させていただきました。
そうだ、
はい、
もちろんお好きなんですけどってことですね。
ハーゲンダッツはまたハーゲンダッツだけの打順になりますから
あれ意外と味いっぱいありますもんね。
いっぱいありますね。
そっか、ちなみにハーゲンダッツだったらシンプルな味が好きなんですか、凝った味が好き。
いや凝った味もいいんですけど、はい、やっぱりシンプルあっての凝ったものにーハーゲンダッツはなっていくかなと思う。
なるほど、わかりました、はい。それは
それはね、31とかまたありますし、
そうだな、
ちょっとアイス系はね、まあ、今回はこのコンビニアイスの中でも、はいはい、そうだね、だから別のところじゃない、
うんうん、
なんですか、あの別棚はね、ハーゲンダッツとかになってるじゃないですか、はい、じゃない分というふうに考えていただいたら、
いやアイスへの愛をたくさん感じますね。
はい、
ぜひまた改めてハーゲンダッツも聞かせてください。
ありがとうございます。
はい、ということでアイスで打順を組め、見事こちらのラインナップと相なりました。さて、山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの
八尾圭一と今夜も井戸端会議。改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが8月7日からケスイン小樽の配信始まるよ芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
あの先日、まあ、スポーツ界の話題ですが、フィギュアスケートの羽生結弦さんが選手を引退、まあ、ご本人は引退という言葉は使ってなかったんですが、引退してプロスケーターとしての第二のスケート人生をスタートするという宣言をされる、
うん、
ということで話題になりました。
山
本さん現在54歳、
うん、
で会社員であればあと一応今は6年で定年、まあ、60歳ぐらいですね。
ですかね。
なんですよ、うん、ということで皆さんこれぐらいの年になるとそろそろ第二の人生を考えられるわけなんですが、
はいはい、
山本さんはもし第二の人生をスタートさせるとしたら何やろっかなとか考えることあります？
いや、フィギュアスケートの選手ですかね。
飛べないですよね。
いや、飛べなくはないです
膝にきますよ。
まあ、だからとなればやっぱそれ用の仕様に変えるっていうことですよ。
ってことは本気のダイエットが、
うん、まあそうですね、フィギュアのためダイエットですよね。
ライザップからお声はかからないんですか？
あ、ないです、ないです。そういうのじゃないですね。ヤマザップでやってますから。
ヤマザップでやってます。そうですか、
はい、
変わってないですけど、
まあでも第二の人生っていうのはどういうことですか？だから、
うん、
それは今からってことですか？年齢的ってことですか？
まあまあ、
ここから第二の人生をやるんならってことですか？
はい、芸人としてのもうリタイアっていう会社的なリタイアが、うん、今はこう自由じゃないですか、芸人さんとか、うん、
はい、
個人事業主なので、だけど会社としても芸人はここまでだよってくくられるとして、60歳で君は芸人は引退ですと、
うん、
なったらば
60歳ですよね、
はい、今の感覚で伸びるかもしれませんけどね。
60歳からだったらもう別にもう何もしないですよ。
しないですか？
改めて何かだって体力系はいけないでしょ。60歳ですから。
わかんないじゃないですか。
それはもう一回やり直すか的だったらいろいろできますけど、 60ですよね、
はい、その年からの第二の人生をみんな考えるわけですよ、
うん、もう接客業とかもしんどいですもん同じとこずっといないといけない
のなんで
そうですね、
はい、
ハワイで観光客を相手に、うん、コーディネーター的な仕事をします。
めちゃくちゃ楽しそうじゃん。
ハワイに限らず、はい、宮崎でとか
旅行先、まあ、旅先の
そうですねコーディネーター
ここ行きたいって言ったら紹介してくれたり、
はい、あーいしょーっつって2泊3日ねーはいよーっつって。
でもそういう謎の職業、うん、まあ、謎っていうかそのなんていうんですか、いいねの職業っていくらもらうとか、ね、
俺それやろうかな。
いろいろ難しい。
宮崎とか広島で。
だって山本さんに2泊3日頼んだとしたら、はい、いくらで案内してくれるんですか。
何人ですか、まあ、じゃあ山口家。
そうですね
3人、
うん、とか例えば、
あ、ご夫婦とお子さんとってことですか、はいはい、3人で。
3人だったら、
お子さんは今おいくつ。
1歳。
きちいな。
なんてきちい。そういうのに答えるのがコーディネーターの。
あ、じゃあ
子供を連れて行きたいっていうので、
まあまあ、
う
ん
う
ん、あ、わかりました。
遊べる場所とか、はい、
2泊3日ですか。
そうですね。例えば
60万。
高くないっすか、はい、そんなすんのコーディネーターって。
60万で、まあそうですね、
1日20万。
まあそうです。
で月っきりでずっとなんか案内してくれたりするんですか。
一応月っきりですけど、はい、まあそれはあの食事も一緒に食べさせていただきます
入ってないですね中に。60万の中に。
あ、入ってないです。
別で。
別です。
じゃあ我々が例えばコンビニで買っておにぎり食べるよって言ったら。
そういうことはしません。だからこっちコーディネートしますんで、ここのお店で
何それ、
ここのお店で何々を食べませんかっていう提案と、
はいはい、ちょっと気分じゃないんで今日ちょっと焼きそば食べ
たい。私もいつも一緒ですから、どうぞっつって、お食事が終わったら迎えに来ますじゃないです、一緒に食べる。
なんでですか。
トークも込みですから。
と、ああ、そうかそうか。
トークも込み、
はい、
あのここの店は実はあの昔私がみたいな、は
い、ああ、なるほど、思い出の地で、
はい、うん、はい、鉄板焼き屋のオープニングスタッフをやっていたお店ですとか。
おお、そういうの面白いかも、
は
い、
それではゲストをお迎えしましょうみたいな。
誰か来てくれるんですか、ゲスト。
元カープのとか
なるほど、
おじさんですよね、もう
ただのおじさんが来るわけですね、でもあの知ってる人にとっては神様のような人が、
うん、そうですね、で、まあ、旦那さんもやっぱね、奥さんとお子さんが一緒にいたら、
はい、
ちょっと羽を伸ばしづらいなっていうのがあるじゃないですか、うんうん、そういう時は、ね、奥さんとお子さんだけをちょっと引き離して、うん、ちょっと夜の街に。
あ、そういうのもやってくれる、
はい、夜の街にご案内しますって言って、当然旦那さんがまだそこでブークラでちょっとあのお金、まあ、払っていただくみたいな。
それも一緒に行くんですか。
もちろん。
で一緒に飲むんですか。
一緒に飲むし、はい、まあ1本ぐらい開けますよ。
結構行きますね。
そうしないと、はい、いやそんな、だってハウスボトルで2時間とか粘るようなそんなの嫌でしょ。
なんでですか。
ハウスボトルで2時間粘らすんですか。
そりゃそうですよ。
場内指名だけで。
だって中にお金入ってますもん。
いや6時まで別ベッドですよそれは。
いやいやいやいやいや、まあまあ、
楽しませますよ。
まあまあ大変
そう。楽しませますよ
これでリアルに今山本さんにお願いしたいっていう場合は、うん、
ええ、
DM で連絡すればいいんですかね皆さん。
DM でいいですよ
でももしそれで宮崎行くとかなったら、うん、飛行機代も一緒ってこと。
まあ、そうなりますよね。羽田集合ですから。
現地じゃないんですか。
私は羽田です。
現地で迎えに来てくれ
たら、羽田でだから、なんですか、 あそこから行くんですよ。
セントリア
から、
はいはいはいはい、
セントリアからどうぞお飛びください。私は羽田からなんで
やる気あります。
いやいや、しょうがないです、羽田にいますから。
ちょっと
コーディネーター羽田から飛びます。
早めに行って向こうで我々を迎える。
そっち早く行って私迎える。
なんでですか。コーディネートでしょ、
ええ、
ちゃんと。
そうです。
レンタカーとか用意してちゃんと待っててくれるわ
け。行ってから借ります。
一緒に借りに行くんですか。
はい。
なんて段取りの悪い。
まあ、それも、宮崎旅に入りますから。
やだ、ハワイだと
楽しませますよ。
60万だったら本当頼む人いそうですね。
楽しませますよ。
2泊3日で60万。
ええ、いかがですか。
岐阜だったらじゃあ私が。
いや岐阜も私なんとか行きます。
なんでです。
ルルブ、
ルルブはそういうの ノに乗ってないところに連れてってくれるのが、
あ、大丈夫です。じゃあ、はい、
コーディネーターさんの、はい、あれでしょ。
はい、そんなもん、インスタでいくらでも出てきますんで
そういうのに乗ってない
隠れ名店とか、岐阜ハッシュタグ隠れ名店、
全然行ったとこないとこなんでしょそれ、うん、ダメじゃないですか。
どうもっつって私が入って、
初めましてっつって突撃、
4
名いけますかって、
4名いけます、
3人プラス山本さんの人数が入ってるわけですね、
はいはいはい、でも岐阜は近いから嫌なんじゃないですか。
なんでですか。
いいんですか岐阜でご実家周り嫌でしょ
別にうちの周りじゃなくてもいいじゃないですか、うん、うちの周りはいらないです、いつでも行けるから。
コーディネーターいいですね、
本当にやりそう、
で野球の時間になったら休憩っつって、
だからちゃんとコーディネートしてください、
6時から10時は一旦休ませていただきますっ って。
その調子だとホテルにも一緒に泊まりそうですね
まあでもしょうがないですよね、家がないですから
関係ないですよ、はい、そのコーディネーターさんなのに、
階は私の方が上で泊まらせていただきます。
感じ悪いそれでも山本さんに頼みたいという急な方は、はいはい、まあ、ツイッターとか
DM でね、
DM でね、
はい、
送っていただきたいと思います、
は
い、
よろしくお願いします
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。
せーの、ドタホじゃない
私針金しかないですから
言っちゃダメそれ。
はい、坊主、かんぴょう巻き、わさびをつけてお願いします。
ペットショップワンランクグループの山本健一と、
今夜も井戸端会議。
山本さん、
はい、
今週もたくさんメッセージいただいてますよ。
どう
す、まずはバイデンさんからです。山本さん、千景さん、こんばんは。夏になり夜寝苦しくて眠れない日が増えました、うん、エアコンをつけてはいるんですが体がほてっているのかなかなか眠れません。そんな時はついついスマホでいろんな動画を見ちゃってより眠れなくなります、うん、でそうこうしているとお腹が空いてきてカップラーメンを食べちゃったりの悪循環です、うん、山本さんは夜寝れない時とかありませんか、うん、と。
私ないんですよね。
そうなんですか、
ええ、
もう布団に入りました、はい、グーっていうタイプ、
まあ、ですね、まあ、それからなんかやっぱりちょっとこうスマホ見てても、うん、スマホは滑り落ちる感覚が自分でポトッと落として、あ、滑り落ちたなっていうままクッっていく感じです。
それいつも寝不足だからじゃないですか、忙しくて。
いや、そんなことないですよ。
本当、
もう滑り落ちるっていうのを確認しながら滑り落ちたっていう感じです
全然眠れない日
ないですね。寝れますね。
寝れます、例えばロケとか旅行で全然違う部屋、
うん、
ホテルに行っても枕が変わっても寝れる、は
い、全然なんとかしてますね。
おー、なんかその寝る前のルーティーンとかあるんですか。
歯を磨くぐらいです
なるほど、うん、なんかお風呂直前に入ってから冷ましながらこうスーッと寝るとかそういうわけでもなく。
いや、そういうわけでもないですね。
へー、便利ですね。
便利ですね
いいです ね、
ね、すぐ寝れます
よ。バイデンさんはちょっと大変みたいですよ、
うん、
エアコンもちなみにつけっぱなしですよね、山本さん、ね、
つけっぱなしです、つけっぱです、
24時間ね、
はい、で扇風機も回してます。扇風機っていうんですか、天井に向けてこの、
あ、はい、
180度90度ぐらいのこのこんな、
あ、でこうしっかり空気が循環するようにこう、これからもっと暑くなるかもしれませんが、
はい、
気をつけて。で続いてマコロンさんです。ケイチョンチャンネルで密着取材した純翼、うん、先生の虜になりました、うん、まあ、不遇な時期を乗り越えて軽く生きる姿や軽快なステップで街を歩く若々しいお姿など、うん、もう魅了されっぱなしでした。
ああ、そうですか。
純翼先生のことをもっと知りたいので、うん、ぜひまた密着取材企画してくださいねといただいています。
いやこれでも私が決めてること、純先生がね純先生の、まあ私がね連絡取ることは、
はい、
まあできなくはないんですけど、
そうなんですか、
一緒にお出になるっていうことが多分純先生嫌があるので、
あなかなかねツーショットが見られるっていうわけにはいかないですよね。
だから
はいはい、
あまあ同い年なんですよ、
う
ん、
そうですね、
純先生は、はい、でまあ私も広島、まあ東京で生まれて私は広島で育ってるんですけど、
はいはい、
純先生の場合はもう広島生まれで広島のご出身、ずっと、
あずっと広島で、へえ、こう何で出会われた、
私は幼少期から出会ったわけでも何でもないんですよ。
ほう、
はい、全然、
うん、
幼少期は知らないです、うん、純先生が何をされてたかは分かんないですけど、デビューがちょうど、はい、平成元年とかあの辺だったんですけど、
うんうん、
純先生もそれぐらいに、はい、
へ、
私は踊り子という曲でデビューしたんですけど、
はい、
それ一本でずっと三十数年やられてたみたいな。
ちょっと
一曲で、
私大変失礼ながら存じ上げない曲だったんですけれども、
はい、
やっぱこう世の中的にはもう、うん、一発やって変な言い方ですけど、一本ドーンと売れたらもうそのままいけるみたいな、
一本でやってただけっていう一発屋とかじゃないです、あの曲一本でずっと三十数年やられてて、
すごいですね。
でまあ一本でやられてて、まあ、たまたまね、なんか純先生もちょっと、
はい、
お休みする期間があって、
うんうん、
そのお休み期間もちょうど私と被ってたみたいで、
不思議ですね。
でなんかそんなもんもあって、なんか通ずるものがあって、極楽とんぼのね、
はい、
全国ライブでちょっと純先生やりませんかって言ったら、実はそれで私もって涙ながらに、ありがとうございますと、私この曲一本でずっと30年やってたんですけど新しくもう皆さんの気持ちも込めた懺悔という歌を引っ提げて、まあ、今2曲でやってるんですよね。
純先生もうこうやって、各方面で注目され始めたらやっぱり、
あいやだから
出てくれみたいな、
たまたまだ、私がちょっとケイチョンチャンネルで出れないっていうお話をしたら、はい、純先生が私がや私にやらせてくださいみたいなことで、まあ、たまたまねうちのディレクターのマッキーが、
はい、
純先生と連絡、私一応連絡先教えたらそれでいいよと心よく言っていただいたみたいで、
はいはい、
なんか新宿あれ東口のかな、ロータリーで待ち合わせしたみたいなちょっとその辺はね私も見て初めて、あこういうことをさ、あかき氷とか食べてらっしゃるし、
目立つわ、
あのねかき氷とかナポリタンのね、
はい、
あそこ私もよく行くとこなんですよ。
あそうなんですか。
だからそういうのも似てるんですよね、
生活エリアが本当一緒っていうか、
うん、だでも合わないんですよ。
不思議ですよね、どちらも目立つ感じなのに。
いやどうなんすか、
ね、なんかね、シルエットもちょっとなんか似てるような感じがしますけどね。
どうですか、いや、うん、シルエットは全然似てないような私は気がするんですけどね
ご本人的には、
はいはいはい、
はい、
なんでまた今後なんかね、はい、まあ話によると、まあ慶長チャンネルさんの方でね、まあ慶長チャンネルので純先生の特集をして、まだ再生回数がそこまでいってないんですよ。でもまあもし10万回を突破したら、
はい、
なんかまたやりたいなみたいなことご本人が言われてて、
でも
まだ7万6千人ぐらいで自利品でちょっと上がっていかない部分をご本人は気にしてらっしゃったのは、
そうなんですか、せっかく出てくださったのに。
ですよね。
でもこれを聞いて、純翼先生ってって思われた方は検索していただいて、
うんうん、
ね、ケイチョンチャンネルで再生していただければ、
純翼で、はい、ヤフーで検索しても出てこないでしょ。
え、出るじゃないですか、
純翼で出てこないですよ。
付随するものが必要なのかな、
うん、
純翼、
純翼
もう出ますよねこれ、
はい、
完全、あもう一発じゃないですか。
あ、純翼の動画で出てきましたね。
出ましたね、完全に。
そうですね、
はい。
あ、出るようになりましたね、
はい。
あ、純
何笑ってらっしゃるんですか。
純翼で出ますね。
出ますね。だから、なんかすごいことになってますね、
はいはい。純翼で、あ、出ますね。
すごいですね。
だから、純翼さんの本当、だから極楽とんぼのね、我々のライブでやった時に、
はい、
翼先生が出て後ろにね、あの軍団山本の、まあ、俺以外の人たちがこうね、みんな並ぶシーンがあるんですけど、
はいはい、
うん、あれもいい写真がありますね。
あの、もしかして、あの上半身裸の、
はいはい、上裸のですね、
なんていうんですか、このくるくるくるくる、みんなでチューチュートレインみたいな感じのやつじゃないですか。
あ、純翼先生、
あ、
はい、
やっぱね、このね、白い手袋が、
うんうん、そうなんですよ。だから純翼先生、なんか前にあのもう言われてた、
はい、
ケイチョンチャンネルのも言われてましたけど、うん、マイケル・ジャクソンさんを崇拝していて、うんうん、してらっしゃる、はい、でだけどやっぱ声の音色は田原俊彦さんに寄っているというふうに。
あ、なるほどね、
うん、
歌い方の感じとか、
歌い方の感じっていうか、まあ、好きだったんじゃないですか。あ、
なるほどなるほど、うん、やっぱりどこかそこをなんか彷彿させるような、そうですね、
そういうふうに、うん、まあ、ちょっと僕はね、はい、僕の口からはいろんなことを勝手には言えないですけど、いやいや、先生は先生で、
これちょっとあれですね、純翼先生のね、再生回数がなんかそのどれぐらいなのか、ちょっと今
7.6 ぐらいじゃないですか。
Now 7.6 ですか。ちょっと待ってください、
ね、はい、
あ、変わらず 7.6 ぐらいですね。
あ、そうですね、
はい、
だから、まあ、まだまだ遠いですよね。ほど遠いと思います。
10万いけばシリーズ化されるかも。
シリーズ化っていうか、次が第2が
放送されるかもしれないということです、
ね、そうですね、はい、先生の全貌がね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思って。
皆さんぜひ純翼、はい、純粋の純に翼、
うん、
ぜひ検索お願いいたします、
うん、
はい、たくさんのメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、
ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン！ニャ
ー！あっという間にエンディングです、うん、今週はいかがでしたか。
まあ、アイスのベストナインがね、
はい、
発表することができて、
うんうん、
まあ、私の中では、まあ、この夏のいい発表になったかなと。
いや、ほんと今日買って帰ろう、めっちゃ気になるのいっぱいありました。
はい、買ってください。
ぜひぜひ皆さんチェックしてください、はい、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
東京都は未来さんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカーをお送りします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
純翼パート2まで 2.4 万回です。お願いします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。